かカナンの兄貴が帰ってきたっていうね感じがしますけど、この朝ですね、私たちミカサでアドラムのですねキャンプの最後のディボーションでですね開いた御言葉が、カンナンを喜んでいる、カンナンが忍耐を生み、忍耐が練られた品性を生み、練られた品性が希望を生み出すっていう、ね、御言葉を一緒にみんなで分かち合ったんですね。まさに本当に私たちがですね想像できないほどのですね困難や苦難の目の当たりにして、その中でもですね忍耐し、神様に望みを置き、そして希望がですね与えられていったんだなということをですね、この証を聞きながらですね、思いました。本当に神様は真実な方ですね。もう一回イエス様にですね感謝の拍手しましょう。ヌリア、アドラムキャンプですね、本当に私自身はですねものすごい楽しくてですね、今年一番笑ったかなというぐらいですね、本当ずっと笑い続けてたんですけども、マサちゃんがですね行く時にですね、今回の、ねアドラムキャンプはですね今年一番楽しいアドラムキャンプにしようって言ってたんですよ。いやアドラムキャンプ今年それが最初だったんですけど、ね、今年一楽しいアドラムキャンプにしようって、いやそれしかやってないからって思いながらですね、でも本当にそれの通りにですね楽しくてですね、特にですね、まあ、ちょっと僕は個人的な名前するのあれなんですけど、たけし君がですねもうめちゃくちゃ面白くてですね、もうつぼりまくってですね、本当に彼の手のひらの上で転がされたような2日間だった。最初初日ですね、私たち行きしなですね蕎麦屋さんの予定ですね、で6人で蕎麦食べてたんですけどね、じゃあせっかくなんで写真撮ろうよってニッチが言ってですね、で端に座ってたタケちゃんがですねこの写真ねセルフで撮るってことになったんですけど、セルフで撮ったことなくてですね彼ですね、でまず私隣に座った私にどうやってやんのと言った時点で怪しかったんですよマジでと思ってですね、あこれはちょっと期待できるなと、で撮った写真がですねこの6人いてね、私も目閉じてるんでまともに写ってるのビッグしかいないという、もう奇跡の写真がですねもうねもうここから笑いの霊が注がれちゃってですね、もうね払いたくて払いたくて、ね、涙出るぐらい笑ってですね、もうそこからずっとね彼の手のひらの上で私は転がされて奇跡を起こし続けてましたからね。いやもうめちゃくちゃ面白くてですね本当に楽しいキャンプでした、ね。ちなみに新田さんが撮った写真はねセルフで撮った写真はこれ、ね、うまいんです ね本当に綺麗な景色見ながらですね本当に楽しいキャンプでした。感謝します。過去ですね2回私のメッセージの時ですね腰を据えるというテーマで御言葉を分かち合ってきました。宣教の深みに入っていこうということをですね分かち合ってきましたけども、深みに漕ぎ出さないと取れない魚がいると、そのためには腰を据えて覚悟を決めるということですね。寄り添い証ししなければ救いを見ることはできない、だから一人の人のために腰を据える、そのことを決心しようということをですね一緒に分かち合ってきました。で今日はその続きですね、宣教の深み腰を据えるパート3ということですね。で一人の救い、魂の救いのために腰を据える、共に力を合わせるということをですねテーマに今日は分かち合っていきたいと思います。共に力を合わせていくんだですね。皆さん私たちの宣教は一人一人がですねもう一本釣りのように、ね、一人が一人を頑張ってというよりは、チームプレーですね。宣教というのは教会みんなでやっていくことです。チームの働きなんです。だから一人の魂の救いのためにも私たちは力を合わせていく必要があります。アメン。マルコの福音書をですね今日分かち合いたいと思いますけども、マルコの福音書の2章をちょっと開きましょうか。マルコの福音書の2章の1節から12節ですね。マルコの福音書2章の1節から12節を一緒に読みたいと思います。じゃあ私と皆さんでですね交互に読んでいきたいと思います。マルコの福音書2章の1節から12節、じゃあお読みします。数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。 その時一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。アメン。すごいトリッキーなですね、話というかですね、これ現実でやったらもうちょっといろいろ問題起こりそうなですね、でもすごい話だなって思うんですよね。で、この4人のですね、お友達がですね、その1人の中部という病気にかかった、中部ってどういう病気かって言ったら、体が麻痺して全く動けなくなる寝たきりの病気ですね。彼をですね、どうしても癒してほしい、どうしても助け出したいということで、イエス様元に連れていく話なんですね。で、3つのことを分かち合いたいと思いますけども、まず1つ目に、彼らはビジョンが一致していたということです。力を合わせる、心を合わせていく、一つになって救い、魂の救いのために働きかけていくときに、本当に大切なのはですね、ビジョンが一致しているってことです。彼らは同じ情熱と明確な同じ目的を持ってました。だから一人の人をですね、担いで連れていくことができたわけですね。どんなビジョンだったか、この友達を必ずイエス様の前まで連れていくってことです。絶対にこの友達をイエス様元に連れていくってことですね。何をしようとしているのか、どこに向かっているのか、ビジョンが一致していくということが何よりもの原動力になってきます。北海道の皆さん、来年の日ハムは期待できますね。あ、違いますか。なぜですか。はい、ちょっと写真出してもらっていいですか。そうです、彼が監督になってしまいました。あの、きっとね、北海道の、ね、ニュース見てですね、びっくりされた方も多いと思いますけどもね、もうどうなっちゃうんだろうかと、ね、強いチームになるのか弱いチームなのかよく分かりませんけども、なんか楽しみというね、そんな人も多いと思うんですけども、私はですね、彼はエンターテイメント性に長けている、多分野球界の歴史の中でもトップレベルのですね、エンターテイナーじゃないかなと思うんですけども、それ以上になんていうんですかね、すごいこう求心力というかですね、そういうものにも期待しています。なぜならですね、彼が日本ハムファイターズの選手になった時、それは2004年やったかな、北海道にですね、日本ハムファイターズが移転してすぐだったんですよ。で、その当時の日ハムって今みたいなですね、人気選手も出ていない、ね、本当に多分12球団で一番地味で、誰が選手でいるかわからないような、もうどこのチームみたいなですね、もうそういうイメージだったと思うんですよね、日ハムって言ったらね。私も正直、日ハムが北海道に来るって聞いた時にですね、なんで日本ハムかと、なんでそんな地味なチーム、弱いチームかというのを思った記憶があるんですよ。でもその日ハムがいつの間にか人気球団になっていった、北海道でもすごく人気が出ていったのは、多分一番功績はあるのはこの人かなと思うわけですよね。いろんなパフォーマンスをしながら球団を盛り上げていったわけです。でもそれだけじゃなくてですね、彼はその日ハムがこっちに移って3年目のシーズンですね、 シーズン序盤にですね、宣言するわけです。今シーズンをもって引退しますって言うんですね。で、引退しますって序盤に宣言してね、だから絶対日本一になりますと言って、どうなったか。日ハムね、44年ぶりの日本一になるんですよね。すごいですよね。すごいことやなと。本当にそうやっちゃうんだと。で、彼ね、胴上げされてましたけどね、監督より目立ってっちゃうね。誰のための優勝だったかよくわかんなくなった。でもそれくらいの求心力というかですね、彼のために頑張ろうというですね、そのことで、その北海道日本ハム大学が一致したわけですよ。そして、44年ぶりの日本一に輝いていった。そういう経歴があるわけですね。そして日本一を残して彼は引退したわけですけども。今回ですね、また日ハムが低迷し続けてですね、元気がなくなっている、ね、札幌ドームで全然集客がない、ね、エスコンフィールド球場ができるときにどうなってしまうんだろうか。多分球場はピンチを迎えたんですね。もう彼しかいないと、ね、また日ハムを助けるためにですね、来てくれたような感じなんですけども、まあ、期待してますよ、ね、この絶対に優勝する、ね、彼が最後の年絶対に優勝する、その一つのビジョンを持って皆が力を合わせたことによって44年ぶりの優勝がもたらされていったように、誰か一人が頑張ってもですね、大きなことはなされていかないわけですよ。この友達4人の友達はみんなが同じビジョンで一致したわけですね。よし、絶対この友達をイエス様のところに連れて行こう。一人が張り切って俺は絶対行く、他の人がですね、いや無理でしょと、そんなリスクきついでしょとかですね、いや彼のためにもとかですね、そんなこと言わなかったら、よっしゃ絶対行こう、4人が4人とも一致し、そして一緒に担いで渡航ですね、そしてイエス様を元に連れて行ったということですね。2つ目に、彼らは信仰の一致を持っていたということです。彼らがイエス様の前にその友達を連れていくためには、いくつもの壁となるものがありました。まず大きな壁として立ちはだかったもの、それは群衆だったんですね。連れてってはいいけども、群衆がいたわけです、そこに。そして何て書いてますか、隙間もないほどに人が満ち溢れてて、もう外にまで溢れて、隙間ないほどですよ。山手線の満員列車ですよね。ぎゅうぎゅうでみんなこう、どうですか、そこに担いでってね、それ目の当たりにしてね、いやこれと、何分待ちかなと、もうたくさんどんどんどんどん集まってくるわけですよ。普通はもう別に日にしようかと、ちょっと今日は無理じゃないかなと言ってもおかしくないわけですよ。でも4人が4人ともアホやったわけですよね。アホじゃないですか、4人が4人ともですね、そうは思わなかったわけですよ。いや行けるでしょうと、じゃあどうすると、あの屋根しかないんちゃうかみたいな、考えられないようなことをですね、彼らは考えるわけですよね。そして群衆がいない、どこだ、屋根しかないってなったわけですよ。屋根に登ってって、まずその友達を担ぎながら屋根登ったって、どんな風に登ったのかなと思うんですね。いろいろ考えますけども、屋根登っていくわけですよ。はっきり言います、これね、人の家ですからね。自分の家の屋根剥がすだったらまだね、ちょっと俺が犠牲になるとかわかるけど、人ん家の屋根勝手に剥がし始めるわけですからね。しかも、この床をすり下ろすぐらいの大きさですよ。ちょっとワンパンで穴開けるとかですね、そういう話じゃないわけですよ。もうなかなかでかい穴開けていくわけですよ。もう中の人どうなってたか、何、うん、なんか押してくれよみたいな感じになってるわけですよ。やばくないですか。彼らはそのような群衆、あるいは壁、屋根、そのようなものをですね、障害を見ても諦めなかったわけですね。空いてる入り口がないならば自分たちで作るしかない、空いてないならば自分たちで開けるしかない、信仰が一致していたわけです。それだけじゃありません。そのことを通したらどういうことが起こるか、きっとおいおいあいつら何やってんだ、人の目があります、批判があるでしょう、いろんなこと考えれるでしょう。そのような中で、後から修理をしなきゃいけないだろうかとかですね、いくらぐらいかかるんだろうかとかですね、考えれば考えるほど、諦めるには十分な理由があったわけです。 いっぱいあるわけですよ。諦めれる理由というのがね。仮にこの状況で、あ、今日は別の日にしよう、今日は無理だと、やめよう、諦めて帰っても誰も文句言わない、みんな納得できる、そういう全ての状況は整ってたわけです。でも彼らは諦めなかったんですね。絶対に今日イエス様のことに連れて行こう、絶対にイエス様の目の前に下ろしてやろう、その信仰によって一致していたわけです。今回ですね、アドラムキャンプでですね、まあ、初日、ね、午後ですね、まあ、ちょっと時間があってですね、何するとなって、で、たけし君がですね、あの卓球台を持ってきてくれてたんですよ、ね、こんなぐらいの卓球台ね。で、やろうかって言ってたんですけど、スカッチがですね、いや、あの、卓球台あるよって言い出してですね、え、あるのってなって、あの、いつもですね、私たちが暖炉の前で使ってたリビングのでかいテーブル、卓球台だったんですよね。めくったら卓球台でですね、うてマジかってなってですね、で卓球始めたんですよね。で、あの、まあ、6人あ7人かなで卓球してたんですけども、あの一人の男がですね、負けなかったんですよ。全然新田さんだったんですけど、強い、いや強いんですよね、多分勝ってるんで。でもなんかむちゃくちゃ強い感じでもないんですよ。なんかナンシーの方がうまさが悪いという。でもね、負けないわけですよね。で、トーナメントをやめてですね、一人ずつ勝ち抜き戦でずっとやってたんですけども、みんなリードするんですよね、最初。リードして、あ、これ取れる。5点先取ってたんですけども、4点、3点と取って、勝てるなと思ったらいつの間にか同点にされて逆転されてるっていうパターンずっとあってですね、もう驚異の粘りというかですね、最後なんか分かんないけど負けてる。で、ずっとそれが続いて、もう何人回って何回回してもですね、ずっと勝ち続けて、多分30連勝ぐらいしたんですよ。で、いやもう意味わかんないと、なんであんな勝てるんだとね、全然なんか勝ちそうで勝てないとね。でみんな負け続けてですね、そしたらですね、あの彼がですね、中学生時代のことをですね、あの、いや実は中学の時もとテニスをやってたそうなんですけど、ね、あの全道がですね、いけるかかかっているその大きな大会があってですね、そこでね、あの、まあ、決勝戦みたいなとこ行ったそうなんですよ。で彼は3番手だったんですね。で向こうはもうエースが出てきてね、で、それでもう均衡したですね、戦いの中で、あのみんな、まあ、彼は3番手だったので、もう絶対負けると思ってたんですね。で負けたらもう終わりだと、おしまいだっていうことですね。でやってる中で、まあ、7セット選手取って7セットか7セットの試合なんですね。だから4点選手したら 4セット取ったら勝ちなんですけども、最初の3セット取られたそうなんですよ。でみんな諦めて、もう向こうエースやし、でも負けたと、この試合は、ね、残念ながら全土行けなかったって思ってたそうなんですけど、そこからまた脅威の粘りをですね彼は見せたらしいんですよね。そして1セット取り、2セット取り、3セット取り、なんと4セット全部、そこから4連続で取って全土行ったっていうね、すごいでしょ、脅威の粘りを。コート上のアシュラって呼ばれたらそうですね、それか、それ以降。いや私たちまさに見たんですよ、そのコート上のアシュラをですね。いや、とんでもなかったですね。なんか勝てそうで全然勝てなく、俺さっきまでリードしてなかったかと思いながらですね、いつの間にか逆転されて、諦めないってマジこれやんって思って、必ずできるって信じるってね、本当大切なんですよね。どんなに劣勢に立たされても、どんなに無理だと思える状況が起こっても、絶対できる、必ずできる。彼ら4人は4人ともその信仰によって一致していたわけですね。必ずできる、絶対に連れていける。だから空気の読めないことだったかもしれないし、人から何と思われる、そんなことも考えなかったわけです。この友達を絶対にイエス様と連れていくってことね。はい、ピアノ弾いてもらっていいですか。3つ目、最後、イエス様はその彼らの信仰を見て病人を癒したってことです。 イエス様が見たのはこの病人の信仰ではなかったってことですよ。病人を連れて行った友達であった彼らの信仰だったわけですよ。これ他の癒しの話見たらですね、大体病気の人の癒しを見てイエス様はあなたの信仰のとおりになるようにっていうわけですよ。でもね、他の病気の癒しと違うのはね、このケースはその病人を連れて行った友人たちの信仰を見て、イエスは彼らの信仰を見て中部の人にこうあなたの罪は許された、許しを宣言し、そしてその後癒すわけですよね。私たちはですね、一つのことを知る必要があります。魂を連れていく側の信仰もイエス様は見ておられるということですね。この人を絶対に連れていく、この人を絶対にイエス様のもとへ。どうやって腰を据える人を勝ち取っていくのか、一人で頑張って一人で悩んで全部一人で解決しながら、そんなことをイエス様は命じていません。チームで勝ち取っていくこと、一致の中で勝ち取っていくこと、祈りによって関わりによって私たちは力を合わせて息を合わせてその人に重荷を持っていくときにそれが勝ち取られていくんだ。ある人は種をまき、ある人は水を注ぎ、そのようなそれぞれ与えられている役割、自分にできることを捧げながら魂は勝ち取られていくんだ。そのことをですね、イエス様は私たちに励ましてくださっているんです。こんな話をですね、聞いたことありますけども、楽しみと喜びというのは人生の目的ですね。でもあなたのために喜んで何でもするとは言うけど、あなたのために楽しんで何でもするとは言わないわけです。なぜなら楽しみというのは自分に向かうこと、でも喜びというのは相手に向くことなんですね。自分の楽しみを犠牲にしても愛を注ぎ愛することができるならば、それは喜びに変わっていくわけです。私たちはその人のために何ができるのか、自分にできることは何なのか、自分はどうやってその人のために種をまくことができるのか、それをですね、考え捧げていくときにそれは喜びに変わっていきます。本当に私たちはですね、腰を下ろしていきましょう、腰を据えていきましょう。そして一致を持って力を合わせて一人の魂の救いをですね、一緒に見ていく共同体でありたいと思います。教会はそのために集められています。教会がせっかくあるのに一人で頑張ってくれというのはですね、教会ではないんですよね。教会は宣教のチームです。共に私たちはですね、魂を獲得するものでありたいと思います。一言お願いします。イエス様、感謝します。共に力を合わせていくときに、一人の病人は癒され、そして罪が許され、イエス様と出会っていきました。そこの裏にはこの友達を絶対にイエス様のもとに連れて行こう、諦めない彼らの信仰と絶対に連れていくというビジョンの一致がありました。その友人たちの信仰にイエス様は働き、そして奇跡が起こってきました。私たちが見たいのはそのような奇跡です。私たちは時に人の目を気にし、社会の目を気にし、そして人間的な価値観の中でいろんなものを諦めててしまうかもしれない。でも魂を絶対に獲得していきたい、この救いを見たい、いや絶対に見る、その上で私たちの信仰ビジョンがいつも一致していきますように、教会がそのことにおいて諦めることがないように、どうぞ助けてください。どんな壁にぶつかったとしても、どんな劣勢を迎えたとしても、どんな困難にぶつかったとしても、それを乗り越えていき、そしてこの一人の魂をイエス様のもとへ、そのことを私たちが失うことないように助けてください。そして自分にできることを本当に今日私たちが捧げていくことができますように、その人のために捧げていくことができますように、どうぞ導いてください。感謝します。イエス様のお名前でお願いします。アメン。